皆さんおはようございます。先週は教会の皆さんに大変ご心配をおかけしました。1日の土曜日の夕方ですかね、山形に一人で暮らしている母のヘルパーさんからお電話いただいて、母がこう足に怪我をしたみたいなので、これから病院に連れて行きますということで連絡をもらいましてね、ちょうど翌日の礼拝の準備をしていたところなんですけど、これはちょっと放ってはおけないなと思いまして、急遽こう司会予定だった佐々木兄弟に連絡をして、翌日の礼拝のことはこう一切お任せをして、こう、山形に駆けつけました。幸い骨折、足だったんですけども、骨折はしていないということで、なんとかこうヘルパーさんに1週間の生活をこう見ていただく手はずを整えて、戻ってくることができまして、教会のこともね、ちょっと礼拝のことも帰ってから家内に聞きまして、祈り会をね、皆さんでされた、それはとても素晴らしい恵みの時になったんじゃないかなってね、そんなふうに思いました。いろんなことがあった1週間だったですけれども、本当に神様の守りに支えられた、そんな1週間であったなと感謝を捧げております。皆さんには本当に母のためにお祈りに覚えていただきまして本当にありがとうございました。それでは初めに一言お祈りをして始めてまいりたいと思います。愛する天の主なる神様、尊いお名前を賛美いたします。受難週の朝を迎えました。この朝、イエス様の十字架の大きな愛を覚えて、また御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を探ってください。そして今週1週間もイエス様に信頼をして、それぞれの場所で歩ませてくださいますように、どうぞお願いをいたします。小さいものが語りますから、どうか聖霊様の導きをお与えください。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。教会の暦では今週は受難週となっております。イースターの前の週を、受難週というふうに呼びまして、イエス・キリストが十字架で苦しみを受けて死なれたこと、そのことを特に覚える時としています。イエス様が私たちの罪のために2000年前に十字架にかかって死んでくださったこと、この大きな愛を今週1週間特に覚えて過ごしてまいりたいと思います。この教会のこの街道の中には実は十字架がない、珍しい教会かもしれませんけど、外に出て上を見るとですね、こう十字架がかけられておりますが、キリスト教会というとまず、クリスチャンでない方であっても十字架ということを思い浮かべるのかなと思います。でその意味というものを大体は皆さん知っているんじゃないでしょうかね。イエス・キリストが理不尽な裁判にかけられて、無実の罪でその十字架刑の判決を受けて貼り付けにされて死んだ、そのぐらいは多くの方が知っているところだと思います。ではその十字架は私たちですね、この今の時代に生きている私たち一人一人とどんな関係があるんでしょうか。2000年前のキリストの十字架と今生きている私たちのこの関係です。聖書は大いに関係がある、それは人間の救いに関わるとても重要なことなのだというふうに語っております。今日はイザヤ書の53章とルカの福音書の23章の2箇所から開きました。このところからイエスの取りなし十字架の上でと題して、イエス様の十字架と私たちの関係について特に2つのことを確認をしてまいりたいと思います。1つ目のことは、イエス様は私たちの罪を負った、救い主イエス様は私たちの罪を負ったということ。そしてもう一つのことは、 イエス様は私たちのために取りなしておられる、イエス様は私たちのために取りなしておられる、この2つのことをですね見ていきたいと思います。で早速この1つ目のこと、イエス様は私たちの罪を負ったということをですねちょっとご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、とイザヤ書の53章をですねこの前から一緒に開いて読んでおります。イザヤ書という書はキリストが誕生するよりも700年も前に書かれた書なんですけれども、このところに将来イスラエルの国を救う救い主が、救い主の姿がこう描かれております。じゃあその救い主とはどんな姿であったか、ちょっとイザヤ書の53章ですねもう一回思い返してみたいと思うんですが、53章の3節のところにはこんなふうに書いてありました。彼は蔑まれ人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。もう人々に蔑まれのけものにされ、誰にもたっ飛ばれないようなそんな姿、弱々しいみすぼらしいの姿でした。これを読むととても救い主とは思えない、とてもヒーローとは思えないようなね、そんなみすぼらしい姿が描かれているんです。このことを神様に示されて書いたイザヤ自身もですね信じられなかったんじゃないでしょうかね。こんな救い主がいるんだろうかってとても信じられなかったと思います。と7節のところ、その下の7節のところを、こうお読みします。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない、ね、その救い主は痛めつけられます。彼は黙って羊のようにその苦しみに耐えているだけなんですね。苦しんだが口を開かないってこう書いてあるわけですよね。彼はどうしてそれほどの苦しみを受けなければならなかったのでしょうか。何のために彼は苦しんだんでしょうか。で、その前の5節のところを読むとこう書いてあります。5節のところですね。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。私たちの罪のために、私たちの咎のために、罪と咎同じような意味でこう書かれているんですけれども、つまり私たちが神様に背いている、その罪のために苦しみを受けているというのです。私たちの罪のために苦しみを受けている。6節もお読みしたいと思います。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。このところですね、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとありまして、神様は私たちの罪をその救い主に負わせたのだというふうにこう書いてあります。罪を負わせた、罪を負うということですよね。負うという言葉がここに出てくるんですけれども、罪を負うとは、どういうことでしょう。罪を負う、あるいは負わせる、ね、負うという言葉には持ち上げるとか背負うという意味があります。文字通りですね、荷物を背負うというようなそういう意味なんですけれども、自分の上にこう何か重たい荷物を置いてそれを持ち上げて、もう全身の力を込めて支えているようなイメージ、大きな荷物を持ってこう支えている、耐えている、それが負うというそういう意味なんです。ということはその救い主は私たちの 罪の重荷、私たちの罪の重荷を私たちの代わりにこれを受けて背負ってくださる、それを引き受けてくださっている、その重荷に耐えてくださっている、そういうことを表しています。それは本当ならばですね、本当ならば私たちが受けなければならない罪の結果とか責任といったものを代わりに引き受けて、その罪の罰を受けることを意味しています。どうでしょうね、普通ならばそんなことを自ら進んで引き受ける人はまずいないと思いますね。私が人の代わりに代わって罰を受けましょうなんて、ね、そんなことを願う人は誰もいないと思いますよね。自分にはそんな責任はないって誰も思う、誰かの責任を負うなんてまっぴらごめんだと思うからですよね。しかし神様はそのことをしてくださいました。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとある通りです。でこのことはイエス・キリストの十字架によって成就しました。で今度は新約聖書のルカの方をちょっと開いてみたい。今日のところのルカの23章です。ルカの23章の32節と33節をお読みしたいと思います。ルカ23章32節と33節、他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。イエスはユダヤ人たちの妬み、憎しみを受けて、そして弟子のユダに裏切られて捕らえられました。そして理不尽な裁判にかけられました。ローマの裁判官となったピラトという人は、この男には罪はないと分かっていたんです。客観的に見てこのイエスという男には罪はない分かっていたんですけれども、ユダヤ人たちの必要な声、十字架にかけろ、イエスを十字架につけろですね、その声に押されるようにして、イエスは無実の罪で十字架刑という死刑判決を言い渡されることになりました。イエスは二人の犯罪人、まあ彼らは本物の犯罪人ですけれども、二人の犯罪人とともに重罪人として十字架につけられました。実際にイエスを十字架につけたのはユダヤ人の指導者たちであり、ユダヤ人の民衆であり、また総督ピラトであり、ローマの兵士たちでありました。しかしイエス様は私たちのすべての罪を背負って負って十字架につけられたと聖書は語っています。2000年前の自分には関係ないことではなくて、ここにいる私たちです。私たちの罪を負って私たちの罪のために十字架につけられたというんです。どうでしょうか、ね、私たちの中にも彼らと同じように神様に背いている罪があります。私たちの中には、私たちを作ってくださった神様を認めないで自分勝手に生きようとする罪があります。罪ってもともと的外れっていう意味があるんですけどね、的を外れた生き方をしている、神様の願ったところと違うところを歩んでいる、それが罪なんですけれども、その結果として私たちは人を傷つけてしまう、神様を悲しませてしまう、そして自分自身が苦しんでいる、それが私たちの現実の姿ではないでしょうか。イエス様はそんな私たちの罪を一切その身に引き受けてくださいました。私たちの罪が神様から許されるためには、誰かがその罪の結果の罰を受けなければなりません。 その罰が処罰されない限り罪は許されないですね。ですから誰かが受けなければならない。本来ならば私たち自身が受けなければならないんですけど、そんなことは到底できない、生きていけないことになりますからね。到底できないことです。父なる神様はその私たちの罪の責任を全部神の一人子であるイエス様に負わせました。そうする以外に私たちが罪から救われる方法はなかったということなんです。それにしても神様は私たちのためにすごいことをですね、本当にすごいことをしてくださったのだなと、そんなふうにこう思います。私たちを作られた神様が、作られたもの、被造物である私たちの罪の責任を代わりに負ってくださったというんです。人間の世界では絶対に考えられないようなことですよね。作ってくださったお方がその作られたものの責任を全部引き受けてくださったというんですよね。私たちはこのことをですね、ぜひ遠い昔の自分とは関係ない人たちのことではなくて、自分のこととして、自分自身と関係のあることとしてぜひ受け止めたいと思います。イエス様はこの私の罪のために十字架で命を捨ててくださった、命を捧げてくださった、十字架で私の罪を負ってくださったということです。今日改めてこの神様の恵みを覚えて感謝をお捧げしたいと思います。さて次に今日確認したいもう一つのことをこうお話ししたいと思います。それはイエス様は私たちのために取りなしておられるということです。イエス様は私たちのために取りなしておられる、このことをちょっと考えたいと思うんですが、またイザヤ書の方に戻りたいと思います。ちょっと交互に見比べながらね、今日行きたいと思うんですが、イザヤ書の53章ですね、今日の箇所の最後のところをね、ちょっとお読みしたいと思います。イザヤ書53章の12節をお読みします。12節。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かし取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをするであって、この最後のところに、彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをすると書いてあります。救い主は人々の罪を負うだけではなくて、罪を負わせた人々のために取りなしをすると前もって予言されていました。取りなしをする、ね、どうでしょうね、私たちも取りなしの祈り、取りなしということをしますよね。取りなしの祈りを捧げていると思います。取りなしというとどういうことを皆さん思い浮かべるでしょうか。取りなし、誰かのために祈ることですよね。そのことをまずこう考える。今病気で苦しんでいるあの人のために神様どうか病を癒してください、今困難で苦しんでいるあの人をどうかお守りください、そんなふうに祈ることを取りなしの祈りって私たちは言うんですけれども、しかし取りなすという言葉にはもともと他者の許しを願って祈る、他者の許しを願って祈る、そういう意味があります。神様にその人の許しを願って間を取り持つこと、それが取りなしです。言い換えればどうかあの人の罪を許してください、どうぞあの人を許してください、許してあげてください、それが取りなしなんです。この通りのことがイエス様の十字架の時に実現しました。 あちこち飛んですいませんけど、今度またルカの23章に戻りたいと思います。ルカの23章と23章の今度は34節をお読みしたいと思います。23章の34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様は十字架の上で血を流し苦しみながらこう祈られました。ご自分を十字架につけたあのユダヤ人たちのためにも、そして判決を下したピラトのためにも、そして自分を突き刺したローマの兵士たちのために、そしてイエス様を見捨てて逃げていったあの弟子たちのためにも祈られたんです。そればかりではない、神様に背いて罪を犯している私たちです。私たちのためにもイエス様は取りなしてくださいました。これは私たちのために祈られている言葉だとも思うんですね。どうか彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって、これ私たちのことなんですよね。イエス様はそのように祈ってくださいました。今も祈ってくださっているんです。本当ならば私たちがですね、許しを求めなければなりません。神様、どうか私の罪を許してくださいって、私たちがですね、許しを願って祈らなければならなかったんです。でも私たちにはそれができない、それができないのだなとこう思います。なぜならばその必要が分かっていないからなんですよね。分かっていないんですね、私たちは。平気で神様を悲しませ人を傷つけているんです。そのことに気づいてさえいない、私たちはそのようなものなんです。もし私たちが誰かに苦しめられることがあったとしたら、果たして自分を苦しめている人のために祈ることができるでしょうか。誰かに私が何でしょう、迫害されている、言いがかりをつけられている、憎まれているですね、理不尽な扱いを受けているとしたら祈れますかね、その人のために。神様、どうか私を苦しめているあの人を許してやってくださいって祈れますか。まず祈れないなって思いますよね。それどころか、神様、どうかあの人を裁いてください、どうかあの人を呪ってくださいとまでは祈らないかもしれませんけれど、心のどこかでそんなふうに思うこともあるかもしれません。私たちはそういうものなんです。イエス様はこんな私たちの許しを願って祈られました。でしかも十字架の上でなんです。どっか安全な場所にいて取りなしてるんじゃなくて、十字架の上で理不尽な扱いを受けて今にも死にそうだという時にですね、祈ってくださったんです。血を流しながら苦しみながら私たちのために祈ってくださった。私たちの罪を代わりに背負って、その罪の罰を代わりに受けながら私たちのために取りなしてくださいました。そしてそのイエス様の祈りは父なる神様に聞かれました。自分の罪を悔い改めてイエス様の十字架の贖いを感謝して受け取るものを神様は許してくださいます。受け入れてくださいます。それがイエス様の十字架の愛なんです。神様はどうしてこれほどまで大きな犠牲を払われたのでしょう。どうしてこれほどまでのことを私たちのためにしてくださったのでしょうか。それはやはり私たちを愛しておられるからです。愛しておられるから、私たちが神様にとってかけがえのない大切な存在だからです。 私たちを罪の奴隷から解放して神様のもとへ取り戻したいと願っておられるからなんです。そのために神の一人子イエス・キリストの命という尊い代価が支払われました。このことをぜひ覚えたいと思います。受難週を迎えるこの時、神様の愛と恵みを覚えて心からの感謝を捧げしましょう。そして私たちもまた取りなし祈るものとされていきたいと思います。それではお祈りをいたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。恵み深い愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。神の御子イエス様は、あの十字架の上で苦しみを受けながら私たちの罪をその身に負い、神様に背いている私たちのために取りなしてくださいました。イエス様は今も生きて取りなしてくださっています。このことを信じて感謝いたします。受難週を迎えた今週1週間、どうぞ私たちの心を整え、神様の前にへり下るものとさせてください。本当に弱く罪深いものですけれども、どうか私たちもまた取りなされているものとして、人のために取りなすものとなれますように助け導いてください。このひとときを心から感謝をして、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。